おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は父の日ですね。バラを贈る習慣があるということは今日まで知りませんでした。まあもらったことがないということですね、逆に言えば。でも西本さんご夫妻ね、ありがとうございます。素晴らしい演奏をね聞かせてください。本当に元気になる、ね、演奏を聴かせていただきましてありがとうございました。父の日ということですけれども、イエス・キリストはユダヤの歴史の中で初めて神を父と呼んだ人なんですね。それまでユダヤ人は主なる神をその名前すら呼んではならないと、モーセの十戒の中にですね、主の名をみだりに唱えてはならないという教えがあるので、主と書いてあるところを別の呼び方をしているぐらいですから、まさか神をお父ちゃんなんと呼ぶことはとても考えられなかったんですけれども、イエス・キリストはアバと呼んだんですね。パパ、お父ちゃんと呼びかけた、そういう存在ですよと、私たちの父なんですよというふうに、イエス・キリストは私たちに教えてくださったわけです。それぐらいこの親しい方だし、逆にこの神は私たちのことを我が子のように愛しておられるんだというふうに、教えてくださったわけですね。で、私自身、自分が父親になった時にですね、本当にその神が私の父であるということを自分が父親になったことによって、その愛の深さっていうかね、そういうものを改めて感じた記憶があります。ずいぶん昔ですけども、30年ぐらい前ですけども、それは、我が子はやっぱり特別なんですね。特別に、何があっても可愛いし愛しているしってですね、今はそうではないということじゃないですけれども、十分に今もそうは思ってますが、でもやはり特にね、小さい時本当にもういつも心配だし、何をあっても天才だと思うしね、やっぱりこの本当特別な愛でもって我が子は見ちゃうんですよね。それは私自身学習したことじゃないんですよ、自然にそうなるんですね。でその時に、あ、これは神が父親になった人間に与えてくださったものなんだなと。さらに言えば、私の父である神は今私が我が子に思っているそのはるかに強い愛で私のことを思っておられるんだなというふうに思ってですね、ああ、なんと私は愛されているんだろうなと。神様は私のようなものでも天才だと思ってくださっているんじゃない、私のようなものでもなんと可愛いと思ってくださっているんだろうなということを、父になった時に、思いました。はい。もちろん今もその父の愛に、私たちはみんなね支えられているということで、本当にこう安心して、私たちはこの世の旅路を歩むことができるんだなと、神様のことをお父さんとパパと呼ぶことができていることの、ね、幸いを、今日は皆さんと共に味わいたいと思います。3週間ぐらい前ですけどちょっと風邪をひいて、ほとんど治りかけてたんですけども、なんかこう咳が、しつこく残ってまして、もう今日ももしかしたら、話の途中でちょっと咳込むかもしれませんが、大したことじゃありませんので、はい、ご安心ください。で今日はシリーズさよならキリスト教の中で、その中のミニシリーズとしてですね、聖書の有名な言葉を取り上げてお話ししてまいりましたけれども、今日はその第5弾で、心の貧しきものという言葉ですね。心の貧しきものという言葉は皆さんご存知だと思いますけれども、一般にこの聖書の言葉が結構、よく知られている言葉というのがありまして、例えば目から鱗が落ちるとか、働かざる者を食うべからずとかですね、狭き門より入れとか、求めをさらば与えられんとか、豚に真珠とかね、目には目に、目を歯には歯をとか、これ全部聖書の言葉で、いつの間にかこの日本の人たちに知られている、わけですけれども、 共通していることとですね、言葉が古いんですね。みんな文語訳っていうかね、古い時代にこの言葉が日本の人たちに知られるようになったということ、それから結構誤解されていることが多いですね。聖書の本来の意味とは、少しずれて理解されてしまっている。で、今日お話しする言葉は、おそらくその典型だと思いますね。心の貧しいもの、心の貧しいものというのは、誤解されている典型かなと思いますけれども、で、じゃあ本当の意味をね、調べてみましょうというのが、このシリーズの目的でありますけれども、で、心の貧しきものっていうこの言葉を、私はもちろん教会で育ったので、昔からよく知っておりましたけれども、ある時ですね、心の貧しいっていう言葉をこう衝撃的なシチュエーションで耳にいたしました。それは山口百恵さんの歌です。愛の嵐っていう、知ってますか。炎と書いてジェラシー、二人でこうして一緒にいるのに、ルビを振ったらジェラシー、あなたがどこへ行ってしまいそう、ジェラシーストーム、ジェラシーストーム、ストームストームストーム、で最後、心の貧しい女だわ、あああああって知ってます？知ってます？1987年からですかね。もちろん古い、だいぶ山口も思いですからね。相当古いけど、知ってる人は50歳以上かなと思いますが、でもね、心の貧しい女だわっていう歌詞が流れてきたんですよ、テレビから。山口百恵がこんなになってですね歌ったんですよ、で、1978年か80年か、だから大昔ですけど、私もこれ聞いて本当に度肝を抜かれましてですね、この作詞は阿木燿子さん、作曲は宇崎竜童ですね、例の横浜の人ですけど、ご夫婦ですよね。で、奥さんの阿木燿子さんが作詞して、で、山口百恵に歌わせてる。他にもこのトリオの曲はあるみたいですけども、心の貧しい女だわってこう言ってですね、で、私はこれを聞いた瞬間にこう間違ってる、使ってるなと思った。もうその時すでに、大学生ぐらいだったと思いますけども、でもそういうふうに理解されてるんだなと思ったんですよね。だからこの曲はジェラシー、嫉妬の曲なんです。だから、なんと自分の心は貧しいものかと、こんなことで、嫉妬してしまっている、自分を、卑下して、心の貧しい女だわって言ってるんですけどね、聖書の心の貧しいは違うと私はその中で、その時心の中で叫んだですけども、でも、この国においては心が貧しいっていうのを例えばインターネットで引くと、生活百科っていうのかサイトかなんかに心が貧しい人とはって調べたんですけども、こう書いてあったんですよ。プライドが高い、人の成功を喜べない、自分のことしか考えてない、勝ち負けを気にする、ケチ、人と自分を比べる、常に不満がある、感謝の気持ちを持たない、謝るのが苦手、自分が悪いと思わない、理想が高い、見返りを求める、これは心が貧しい人だそうです。要するにこれ心が貧しいっていうのは性格悪い人っていうことです。ね、聖書の言葉ですよ、心が貧しいね。が、性格が悪い人の表現としてこの国では定着してしまってるっていうのはものすごい残念ですよね。もしかしたらそういうふうに、ストレートには使わないかもしれないけども、理解しているとか、そういう文脈で使ったりとかっていうことがあると思いますし、私もたまに耳にしますね、心が貧しいっていうふうに、こういう意味でね使ってるっていう、そういう状況を何度か耳にすることがあるんですけども、じゃあね、その心が貧しいっていうのはどういう意味かということですけども、そもそもこの心の貧しき、文語では心の貧しきものですけれども、がどう、聖書のどこにどういうふうに書いてあるかということです。皆さんご存知だと思いますけれども、 これはマタイによる福音書の5章のですね、いわゆるイエス・キリストの三条の水訓と言われるイエス・キリストのお話をギュッとまとめたその中の冒頭、一番頭に出てくるところですね。英語ではビアティテューズって言いますけれども、至福の教えなんて呼ばれますけれども、でこれと今年皆さんに何度か紹介している明示訳というですね、一番古い日本語の行動訳っていう、こうみんなで相談して訳した訳ので紹介いたしますと、イエス口を開きて彼らに教え言いけるは、心の貧しき者は幸いなり、天国はその人のものなればなりってことなんですね。これが明示訳です。で、まあ、ちょっと今と違うのは、この幸いという字がね、幸福の幸じゃなくて福という字になってる。それでその人のものがですね、これ間違いじゃないんですね。このものという字になってるんですよ、明示訳。これ今時々見せてますけど、私のおじいさんの持ってた明示訳にはちゃんとその人間のものになって、多分これね誤植だと思います。多分間違い、だと思います。ごめんなさい、間違いじゃなかったらごめんなさい。続いて読むと、悲しむ者は幸いなり。この悲しむも、この哀悼の愛という字ですね、が使われてるんですね。これいい訳だと思います、今は悲しいというね、普通の字が使われてますけれども、悲しむ者は幸いなり、その人は慰めるのが、この安に慰めと書いて慰めと読ませてるんですね。安意と書いて慰めを、うべければなりと。乳はなる者は幸いなり、その人は地を継ぐことをうべければなりと。でこういうふうにつながっていくわけですけれども、マタイというのも漢字で書いてあるので、こういう馬が太いという感じですけれども、なのでこの心の貧しき者っていう表現は、もうこの明治の一番最初の翻訳の時からそう訳されているので、この表現が日本に広がっていったと思います。で、聖書が先週お話しましたけれども、明治時代に、ウゴの竹の子のようにミッションスクールができて、今でもたくさんその学校残ってますけれども、日本の市場教育を担ったんですね。でその時に、生徒たちに読ませたのはもちろん新約聖書なんです、はい。で多くの人がこのマタイの5章の冒頭をそらんじたと思いますね。でそういう人たちが学校から巣立って、この聖書の教えを皆さんに伝えていく中で、心の貧しき者幸いなりということをずっと皆さんに伝えたんじゃないかと思うんです。そのこともあって、この言葉は日本の人たちに覚えられるようになったんだと思うんですけれども、果たしてね、この心の貧しき者と訳されているその言葉の訳は どうなのかと、正しいのかと。そもそもね、心の貧しいっていう言い方は日本語にはないですよね。普通使わないですよね、結構詩的な表現ですもんね。でこれは私は正規の語訳だと思ってるんです、前にももしかしてお話したことあると思うんですけれども、はっきり語訳だと思います。というのは、この心の貧しきものと訳されているこの言葉を、聖書はもともとギリシャ語で書かれてるんですけれども、そのギリシャ語の原点で見るとですね、マカリオイホイプトーコイトンプニューマティっていうのがギリシャ語なんですけども、マカリオイというのが祝福されている、ホイプトーコイっていうのは貧しい。で問題はその後ですね、トンプニューマティってですね、プニューマっていうのは霊という意味なんです。霊、プニューマは霊です。霊っぽいでしょ、プニューマですから、なんかこうピュッとこう言ってる、プニューマ覚えやすいです。で例えばその聖書の中に、聖霊で、ね、三位一体の神、聖霊という神が出てきますけど、その聖霊はプニューマなんですね。プニューマで、神の霊もプニューマだし、もうあらゆるところにプニューマっていう言葉は聖書にたくさん出てまいります。で、プニューマはですね、基本的に霊なんです。で聖書の中でこのプニューマを心と訳した箇所は他にないんです。私の調べた堀川調べですけど、もしこの説教をインターネットで聞いて、いや先生他にあるよって言ったら、ぜひ投稿してほしい、でも私の知る限りないんです。 なぜだかこのマタイの5章3節だけプニューマを心と訳しているんです。で、実はこの同じ、至福の教えの5章の8節に心の清い人は幸いであるというんです。この心はプニューマではなくカルディアなんです。カルディアというのが心という、ギリシャ語の心という。で、聖書の中にはカルディアがたくさん使われていて、カルディアはみんな心と訳されているんです。だから同じこの 文脈の中でプニューマとカルディアがあるんですけれども、だからプニューマは心と訳しちゃいけないんですよ。カルディアが心だからね。プニューマは心と訳しちゃうと同じ言葉になっちゃう、同じ意味になっちゃう。でもこれはプニューマなんです、霊なんです。訳した、なんでねこの心と訳しちゃったのか、ね、これは失敗ですね。はっきり言って失敗です。で、おそらくですけども、霊において貧しいって訳すと分かりにくいんじゃないかと思ったんですね。多分、いや最初に訳した人が、ね、霊において、確かに霊において貧しいって言われても、っていう感じですよね。ピンと きません。確かに心が貧しいのあんまり分かんないけども、でも まだまだ分かるという感じ、うん、で、心と訳したがために心が貧しいという言葉が人口に解釈し、そしてやがて心が貧しいは性格が悪いという意味になっちゃったんじゃないかと、こう誤解されてね、言ったんじゃないかなと私は思います。で、他のじゃあ翻訳はどうなのかということですけれども、で、この心が貧しいと訳したがためにですね、この明治訳で、明治訳で訳したがために、その後の文語訳も口語訳も新海訳も新共同訳も、私たちが使っている新共同訳も全部心の貧しいなんです。全部心になる、もう心って最初に訳しちゃってるから霊に変えられないんですよ。変えなかったんです。もう心が貧しいで、もう皆さんのね記憶に入っちゃってるから。でも例えば、あ、でもっとね、じゃあその心はどっから来たのかなっていろいろ調べたんですけども、どうも中国語の聖書、まあ、日本語の聖書を翻訳する前は中国語の聖書、漢訳聖書を元にしてるんですけども、その漢訳聖書に心となっているらしい。私漢訳聖書持ってないんで分かんないんですけども、で、この明治訳よりもさらに古い個人訳ですけども、ゴーブルという人がいるんですが、ゴーブルっていうのはペリーと一緒に日本にやってきて、その後また宣教師として日本にやってきた人ですけども、彼が自分で訳したゴーブル訳っていうのがあるんですけども、そのゴーブル訳にはそれ心に貧しき者はってなってるんですね。ゴーブルは心と訳してるんです。ゴーブルが悪いのかどうか分かりませんが、でもその後の聖書を訳している人たちはやっぱり苦労してます。いや、これプニューマだから心じゃねえよなと思ってですね、例えば正教会というのはオーソドックスですね、ギリシャオーソドックスですけれども、グリークオーソドックス、ギリシャ正教ですけれども、この正教の聖書があるんですね。聖書の、正教の聖書には真の貧しき者は幸いなりで、プニューマを神と訳してるんです。これもちょっとまずい、ね、プニューマを神と訳してるのはちょっとやりすぎで、塚本トラジという人がおりまして、この人は内村鑑三の弟子でもあるし、また内村鑑三と対立した人でもあるんですけれども、いわゆる無教会派の、まあ、その一人でもある人ですけれども、この塚本トラジが聖書を訳してるんですね。で、この塚本トラジの訳によると、ああ幸いだ、神に寄りすがる貧しい人たちってなって、相当意味を訳してますね。でも神に寄りすがるという訳はいい訳だなと思います。で、霊という言葉を使うとなかなかわからないから、神に寄りすがるっていうふうに訳をしていて、まあ後でも説明しますけれども、これは意味の上からはなかなかいい訳だなと思います。で、英語の聖書はですね、全ていいですか、英語の聖書は全て Blessed are the poor in spirit なんです。ズバリ in spirit、全部霊なんです。インスピリット。 インハートはないです。英語の聖書に入れた。インスピリットです。古い KJB も新しい NIS、NIB もずっとそうです。なんで心にしちゃったかなですね。でも多分変えられないでしょうね。これから新しいまた翻訳をやる人も、いやまあこれ変えたいけど変えられないよなって感じだと思いますけども。じゃあね、本来の意味は霊において貧しいということですけども、じゃあ霊において貧しいというのは一体どういう意味かということですよね。霊において貧しい。で、霊というのは聖書によると、聖書は人間をこのまああの、まあ三つの組織というか3つに分類して説明しています。体とそして心と霊、まあ、体と心を1つにして霊と2つに分けていると説明している人もいますけれども、少なくとも体と霊は別のものだと。で、霊というのは神が私たちを生かすために吹き込まれたものだ。創世記の2章7節に、主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息、括弧霊を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったと書いてあるんです。私たちが生きているのは神の霊を吹き込まれたからですよと。ヨハネの4章24節に、神は霊であると書いてある。で、霊、私たちのうちにある霊は、これは神から賜ったもの、あるいは神の領域と言ってもいいですね。肉体でもない心でもない、その一番さ、まあ、深いところというか一番中心にあるのが霊であると。私たちの死はこの霊がなくなることが死なんですね。で、この霊をの貧しい、霊が貧しい人は幸いだとイエス様おっしゃったんです。この霊が貧しい、で貧しいっていうのはですね、実はただ不足しているっていう意味じゃなくて、実はこれはものすごく割と強い言葉で、物乞いのように求めているという意味なんです。ルカによる福音書にイエス様の例え話で、ラザロと金持ちの例え話というのがあるんですけども、ラザロのことを表現する言葉として使われているんです。で、物乞いという意味なんです。ただちょっと足りませんじゃないんです、ね、もう激しく不足しているっていうかね。だから霊において貧しいというのは、霊において、何かものすごく不足している感じがしていると。だからもっと言えば、神を激しく求めている。霊は神でしか満たされないから、神を激しく求めているというおそらく意味なんです。霊の貧しいものというこの霊は神様でしか満たされないから、神様どうぞ私の霊を満たしてください、神を私の霊は欠乏しておりますと、この領域は神様あなたによってしか満たされない、そういう自覚のある人っていうような意味だろうと思います。霊は神によってしか満たされない。だから神を激しく求めているその人をイエス様は幸いと言われたんです。だから心が貧しい人、性格のある人ということじゃないです。少なくとも、ね、霊において神を求めているということですね。で、まあ、幸いであると、幸せであるというふうに言われてますけれども、まあ、さっきも見せましたけども、ギリシャ語によるとこの幸いなるかなんか冒頭なんですね。英語であるようにブレストっていうのが英語の表現ですけれども、ギリシャ語ではマカリオイという言葉で、まあ、幸いであるという意味なんですけれども、まあ、これ英語の訳がとても良くてですね、英語の訳ではブレストっていう訳を使ってるんですね。ブレストっていうのは祝福するという意味です。一応よく使うのね。God bless you ってさっき歌ったじゃないですか。God bless you。で、ブレスの受け身形なんですね。で、これ形容詞なんですけれども、祝福されているっていう表現ですよね。この幸いであるというよりも祝福されているっていう翻訳の方がおそらくこの元々の意味には近い。つまり神から祝福されている。イエス様がまかりおいと言われたのは、祝福されたものよって呼ばれたのは、神から祝福されているものよっていう意味だと思うんですね。 幸いであるっていうと、この世界の幸せ感っていうかね、この世において幸せがどうかっていう感じになりますけども、決してそうじゃない。神の祝福を受けているもの、神の祝福を受けているものとは、デイの貧しいもの、すなわち神を激しく求めているもの。そうなるとこう意味がね、こう通ってくる感じがしますよね。で、その人には天の国が与えられると約束されている。天の国はその人のものだからと。で、天の国っていうのは、まあ、マタイの福音書ではこの神の国という表現を使わないんですね。あえて使わなくて天の国という表現を使うんですけれども、でこれは、まあ、天の国といっても死後待っている天国のことじゃありません、ね、神の支配ということですね。神の支配、神が支配される世界のことです。つまりこの箇所を、まあ、私なりに訳すとこういうことです。神を激しく求めている人は祝福されている。なぜなら彼らは天の国の住人だからっていうことですね。神の国の住人だからと。神を激しく求めている人は神の国に属しているんだとイエス様はおっしゃったんです。確かにそうでしょう。神を求めているわけだからね。それを神の国の住人であると言われて、確かにその通りだなということにはなると思うんですね。だからだいぶやっぱりこの心の貧しいものっていうのとはね、なんとなくこうニュアンスが違ってくるということは分かっていただけるんじゃないかと思います。それでこの箇所について、あの内村鑑三が説明しています。で今年はなんかね、古い本いろいろ出してるんですけど、これ内村鑑三の、四福音書の研究という本です、はい、上下がありましてですね。で、まあ、これは昭和23年のものですね。もちろんこれもうちのおじいさんのものですけども、まあ、まっちゃっちゃになってますけどね、内村鑑三が ここの箇所を説明してるんです。なかなか良かったので、あの引用してますけども、心の貧しきとは、ちょっと間を置いて、心はこの場合においては心霊と訳すが当然であると、プニューマだからね。でもこれはだから造語です。内村鑑三が言葉を作ってる。ただ霊でもないし心でもない、心霊と訳すのが当然じゃないかと。心の最も深いところ、人が神に接触するところ、そこが彼の霊で、括弧してプニューマスピリット、これは内村鑑三がそう書いてるんです。プニューマ、これはギリシャ語でね、内村鑑三ちゃんと言語で聖書読んでますから、プニューマスピリットであると。しかして心霊において貧しきものとは、ここですね、その奥底において貧しきものとの言われであると。心霊の富といえばもちろん無形の富であって、あるいは知識である、あるいは知恵である、あるいは心霊の貧者といえば知徳二つながらにおいて乏しいものを言うのである。心霊の貧者、自己の非学を自覚し、この秘徳っていうのはですね、粗末な徳っていう意味ですけども、秘徳を是認する者、自己に顧みてそのうちに何の善をも発見するあたわざる者と、だんだん分かりにくくなってますけども、はい、これがこの内村鑑三が一生懸命説明している霊における貧しさですね。まだやっぱりなんかここではその知的な貧しさのような説明にちょっと若干傾いてますけど、ちょっと内村鑑三っぽいですけどもね、まあ、彼は聖書を勉強しなさいって散々言った人なので、まあ、でもいいとこ言ってると思うんですね。この心霊であると、その一番この奥底の深いところが貧しい、そこを満たしたいと願っている。でそこを満たすのは神ご自身しかないわけですね。で私たちが求めているもの、私たちは何を富まそうとしているかということがここで逆に問われているわけです。私たちが求めている、私たちが、激しく求め、まさにこの欠乏しているのは何かというと、まず物質ですね。物質的な豊かさを求めている。外側の体の物質的な豊かさを求めている。それは違う。それは神の祝福に預からない。 じゃあ心の豊かさはどうか、精神的な豊かさはどうか。精神的に豊かでありたいと思います。精神的に安定して豊かであると思いますけれども、それも違う。神の祝福を受ける人は霊が貧しい人だ。霊の豊かさを求めているものを神は祝福される。さあ私たちは霊の豊かさを求めているだろうかということがここで逆に問われるわけですね。で先生そう言われても霊の豊かさって何ですかって、ね、どうやったら私の霊を豊かにすることができるんでしょうか。霊を豊かにするのは神の霊しかありませんから、神によってしか私たちの霊は豊かにはならない。で先ほどの塚本虎次のね役ですけれども、これ私はなかなかいい役だなと思ったのは、塚本虎次はああ幸いだ神によりすがる貧しい人たちと訳してるんですね。神によりすがろうとしてる、神に求めている、そういう人は幸いだと。だから霊において貧しいというのは神に常に求めている、神からの答えを求め、神に結びつき、神を土台とし、神を軸として神にしっかりと結びつこうとしている、その求めですね。物でもない心でもない、霊が満たされなければならない、霊の必要をいつも優先している人を神は、祝福してくださる、幸いなものだと言われる。この世でどれだけ富んでいようと、この世でどれだけ豊かな心であろうと、そんなものは神の祝福には値しない。私たちは神の祝福を求める、永遠に変わることのない神の祝福を求めるのであれば、私たちの霊が満たされることを常に求めなきゃいけないというメッセージです。これは非常にこう力強いというかね、この深遠なメッセージだなと思うんですね。まあ、この塚本虎次役は、インターネットに載ってます、はい、塚本虎次役ってやると出てきますので、興味のある方はぜひね見ていただきたいと思いますけれども、この3節の続きを読みますとね、ああ幸いだ悲しんでいる人たち、かの日に慰めていただくのはその人たちだから。その次が面白い、その次ね、この柔和なものは幸いなんですけれども、塚本虎次役ではああ幸いだ踏みつけられてじっと我慢している人たちってなんですね。相当意訳してますけどね、なかなか面白いなと思って、約束の地なる御国を相続するのはその人だからと。柔和な人は地を受け継ぐっていうのが一般的な訳ですけれども、じっと我慢している人は必ずこの地を受け継ぐんだよっていうふうに、まあ、塚本虎次は理解したんじゃないかと思いますが、まあ、いずれにしても私たちはこのイエス・キリストが与えてくださった非常にこう力強い至福の教え、ね、冒頭ですから、ね、これを正しく理解しておきたいと思うんですね。心が貧しい、実はそれは霊の貧しさであって、私たちはそれを物乞いのように激しく神を求めていく、その姿勢こそが神の祝福に預かるんだ、天の国が私たちにそういうそのものに天の国は保証されるんだということをですね、正しく理解していただきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、心の貧しいものは幸いである。この福国の人たちもこの言葉をよく知っておられますけれども、残念ながらこの翻訳の問題でイエス様が伝えようとされたそのメッセージが少しずれてしまっていること、それは大変悲しいことであります。キリストが私たちに教えとされたこと、それは霊の貧しさ、神でしか満たすことのできないこの霊を私たちは自覚し、またゆえにこそ神を求め、神からの祝福をこの霊に私たちは求め続けなければなりません。 あなたにより頼み、従い、また伺い、語り、本当にあなたを軸として生きていくものこそが本当の祝福を受けると約束されていることを感謝いたします。私たちはこの世界の国を求めません。あなたの国を求めています。どうぞ私たちのこの信仰の生活が本当に心からあなたに向かうものとなるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ子稲が湧くは我らの主御子イエス・キリストの主式恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。